コント雑談ラジオ。
あ、間違って。
何を間違えたんですか。
マスノさんのチンの方にチューを出してしまった。こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人のマスノ浩二です。そして、
今日ゲストの長島優です。
はい、
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。本日は3人でお送りします。
はい、突然すいません。
はい、長島優さん。
はい。
そしてブルボン小林さんにお越しいただきました、
はい、妻がゲスト2人いるのかっつってましたよ。
まあそうなんですよ、
2人と思ってもらって差し支えない。
そうですね、全く別々に活動されているお二人ですよ。
最初はブルボンの方が早いんですか。
そうですよね、デビュー
は
そ
う、ね、メルマガでギャラもらったのをデビューとするならね。
ははははは。
2000年デビューですね、ブルボン小林名義が。で、小説を応募して受賞するのが2001年。
あ、そうなんですね。だ
から半年ぐらいしか差はないんだけども。
でもあれですよね、あの最初がリトルマークなんかで。
あ、もっと前に佳作を取って。
佳作を。
98年に。で、それは、あの、佳作っていうふうに、名前と、題名と選評でしか載らなかったから、あの活字になってないし、小説が
作品が世には出なかったんですね。
でギャラも出てないから、うん、デビューに当たらずと。
あ、なるほど。うん、それで会社を辞めて専念して書き始めて、どのくらいで最初の新人賞を取られたんですか。
佳作取ってついね、あの舞い上がっちゃってね、佳作ぐらいで、ね、
お
そうそうそう、いや98年に佳作を取って、99年いや2000年に辞めたのかな。でもその98年99年とその前からいろいろ応募してた。
うーん、思い切って仕事辞めたんですね。
今ならなんてバカなことするというとこですけどね。
僕昨日そんな話を弟子の宮川くんと知ったんですよ、漫画活動何年ですか、うん、って。いやもうでも27、8年じゃないかなって言って、うん、でも考えてみたらたその受賞して賞金もらって雑誌に載ったのは23なんですけど、うん、はいはい、単行本出したのが31だから、それまでは自称漫画家的なポジション、今に、その時自分としては漫画家風をビュービュー吹かせてたんですけど、その風は多分誰にも届いてなくて、なんかフリーペーパー自分で作ったりして、ほんとそよ風ですよ。そよ風もない、鼻息ぐらいな。それで、うん、だからそれに31からだからもしかしたら17年ぐらいかななんて言って、あ、17ってことないですね、19年かな、今50だから、
うん、でも漫画家さんはそのなんとか新人賞取ったとか読み切りが載ったとかでデビューって大体履歴はそうじゃないですか。
そうですね、
初単行本がずっと先でも、
ただその後それでちゃんと生活できるぐらいお金稼げるようになったのが多分2005、6年だと思うので、そっから数えるともっと短くなる、15年ぐらいかなみたいな、そんなことを話してました。
何をもってデビューとする、バンドデビューもメジャーデビューとか、あの結成とか、結成なんて下手すら学生でやるから、いろいろ何周年を何度もやるじゃない、それで。
そうですよね。
いや僕はギャラをもらったのがデビューだって思うことにしても、藤子不二雄がそうだからです。
あ、なるほど、さすが漫画、
なんとか小学生新聞の天使のたまちゃんでデビューって必ず、うん、
書くから
ずっと書いてんですよ、藤子不二雄の履歴は。
今日ね、そんな時はそのにいた人の本読んでましたよ、前回最近ずっととびとびで読んでたんですけど、ちょっと表紙持ってこなかったから。
入ります。
長谷邦夫さんっていう方で、赤塚不二夫さんの、
はい、
ブレーンだった人。
そう、ブレーンでもあった人でね、うん、今読んでるところがね、すっごい タモリが博多にいるぞっつって。
あ、はいはい。あの、山下洋介とか。
そうそうそうそう。赤塚さんがそんな奴が素人でいるわけないって言って、はい、じゃあ合わせるしかないみたいに、それで連れてきたら、うん、赤塚さんが続婚になっちゃうってところを今読んで、ここ来るとき読んでました。
早漏になるんですね、
タモリ。そうそうそうそう。
確か赤塚さん自分の部屋を受け渡して、タモリさんに住まわせちゃうんですよね。
そうだ。あのね、離婚した直後
で。3年とも詳しい。タモリ界隈の。
タモリ、
黎明期タモリ。に詳しい
そうそうそうそうそう。はい、だから山下洋介さんのところで普通に宴会芸としてやってたのを、うん、タモリさんがもう全然それに対してバチッとハマって対応して、どっちが先か、
うん、
タモリさんももともとやってたのか、うん、その山下さんのバンドにいた人の、うん、を真似てその即できたのかみたいな、そこら辺はね、はいはい、曖昧でした。
はあはあ、メディアがない時代の発掘され方だよね。
そうそう、面白いってなんか読んでてすごい興奮しましたよ。
うんうんうん、え、これなんで読んだんですか？
あ、なんかね、ずっと買ったまま放置してあって、はい、あのそういう本をずっと読んでる最中で。
うん、漫画道というか時和荘の回想って、A 先生ももちろん漫画道書いてるけど、漫画書いてない人で時和荘の人なんですね。
そうなんですよね。この人はね、漫画家でもあるんですよ。
あ、そうなんですね。
漫画家な、はいはい、でもパロディ漫画をいっぱい書いて、うん、でもね、ほんとね、時和荘、あの、ちょうど今ね、アクションでルーザーズもあるじゃないですか。
はいはいはい、
その辺のところもいっぱい出て、うん、あとね、ガロ、アックスでこの前、クスノキ、カッペイさんの特集読んだりして、うんうん、そういうのも全部なんか同じ時代を語ってるから、すごい面白い、は
い
はい。
いろいろ没興してたんですね。
そうです、そうです。明石本漫画が衰えていって、みたいな。
へぇ、これは面白そうですね。
面白いですね。
へぇ、そうなんだ。あ、とにかく戻すと、
はい、
僕がデビューをどう定義するかというのは、はい、藤子不二雄先生のその天使のたまちゃんという、うん、その郵便小為替で届いた、ああ、そのほとんど中学生高校生の頃の、
はい、
普通の人なら履歴にしないような、
そうですね、うん、天使のたまちゃん誰も読んでないですもんね。
最近全集みたいなのにやっと入ったんだけど、4コマ、
あ、そうなんですか。4
コマ漫画ですよね、4コマ漫画でしかも未完で終わってるんですよ、20回ぐらい、のなのに彼らはずっとその店頭虫コミックスのドラえもんとかをめくると天使の
そうですね
デビュー、ずっと刷り込まれてきたので、僕はブルボン小林の末端通信でデビューと、はい、その言い張るというかね、
うーん、
読者数の大小とか関係なくて、
うん、
ギャラをもらったらデビューだ
ろう。ああ、じゃあ僕もやっぱ23にします
そのデビューをそうですよ、マスノさんのそういうギャラもらったデビューはいつなんですか？
僕音楽ライターが最初ですね。
ああ。
23ぐらいの時に。
はいはい。そうですよね。真心ブラザーズの人とかある、
うん。そう。初めてのインタビューが真心ブラザーズ。
雑誌なんですか？
ニューズメーカー。
ニューズメーカー。ありました、ね。
スクロールニューズメーカーっていう。当時ビクターが出してたんです。
はいはいはい、はい。
後にピュアに買収されて、うんうん、今はもうなくなっちゃったんですよね。
ライターやってたっていうのは知ってたけど、それがデビューなんですね。うん、ギャラをもらう。
物書きデビューはね。
うんうん、会社員と並行で。
ね、先に、雑誌ライターデビューしてるのかな、うん、でもバイトでリクルートに入ったらしてたから、
うん、
まあその辺は曖昧でも、まあ、
20代前半
20代、まあ、23の時ぐらいだと記憶してるんですけど、う
ん、電気グルーブにもインタビューした？
電気グルーブはねだいぶちょっと経ってから、うん、ちょうどシャングリラが出るぐらいの時にスパでインタビューしました、う
ん、おお、はいはいはい、
でその時僕 BD っていうミニコミ誌に書いてたことがきっかけで、
あ、あれね、BD ってあったね、う
ん、卓球さんが BD 読んでくれてたので、うん、それで僕のことも知ってくれてて、うん、結構インタビューは盛り上がって、
う
ん、で前回話したんだけど、
う
ん、たくさんのパーティーにね、
うん、
読んでいただいた。
とっぱりそうか。本当雑談ラジオでそんな話題をしないわけがないね。
まあ、
僕ね、BD では、うん、ゴーイングステディのミネタ君と対談したことありますよ。
うんうん、違う違う。それとっては BD じゃないと思った。
あ、そう。BG かな。
BD はね、とってもインディーズな詩なんで、
いろいろ勘違いして喋ってるかもね、3人ともね、
うん。そうですね、う
ん。市販されてなかったけど、書店に一応売ってたんですよ、ね。
へぇー。そうかな。
そう。
そうなんだ。いろいろやってるんですね。うん、それが、つまり、まあその高一名義か分かんないけど、履歴の先頭に、う
ん、あ、だからほら立花泉さんにこの間インタビューしたんですけど、うんうん、立花泉さんは一番インタビューいっぱいしたミュージシャンだったんですよ、
なんだもん、
同い年で、
うんはいはいうん、
でそれでボックスセットを作るときにインタビューを振ってくださって、
うん
て、
あ、じゃあ CD 何枚組とかのボックスね、あるの。
そこに今ね、大竹さんの本の上のところにでっかいボックスフォームがあるじゃないですか。あれですね、それです、それ。
ガッシャーンとかやった方がいい。
あ、やんない方がいい。でも、あの、レインスティック落ちちゃいますね。それです。
これが、あ、これが、あれがレインスティック。
え、これです。これが立花さんのボックスブックです、ね。
開けていいですか。
そう、まだね、ちょっとパッケージも開けてなくて。
そうですよ、開けましょう。
本当にね、開けてください。はい、
なんか、サプリング起こした方がいいのかなと
思って。いや、そういうのは一切起こらない番組です。
まあでも全部がハプニングとも言えるような番組ですからね。
CD8 枚組ですね。
そう。
はあ、はあははあ、僕知ってる曲絶対あるはずだよな。バニラ、う
ん、バニラとか、あと、まあ失格。
失格。立花泉さんは何年ぐらいから活動されてるんですか。
立花さんはでも どうだったんだろうね、デビューの頃。僕でも本当に同じ年だったから、23歳の時
から。カッターかなかった
。あ、でも大丈夫でした。
僕ね、爪が弱いんだ。
なんかもったいなくて開けないまま来たけど、考えてみたら自分の原稿載ってんだから。
なんかさ、そのボックスのデザインはなんかビジュアル系みたいだね。
そうですね、
なんかルナシーみたいな。
本当だ、
ね、ムードの
こんな感じですね。
へえ、中は
ちゃんと CD 一個一個なってるんですね。
本当だ、
わあ若いとか。そんな
ちょっとあのカタカタ音を気をつけてください。
なるほど。この録音にかかる。
結構ね、響くんですよ。
そう、あの、そこだけね、あの、ビューンって、音が上がっちゃって。
じゃヘッドホンで聞いてる人に、よくない。申し訳ありませんでした。
いえいえいえ。
あ、このジャケットなんか覚えてる。
そう。
それはヒットしたんじゃないですか。
太陽、バニラ、バニラが入ってるからな。
うん、バニラって僕も知ってたもんな。
うん、
へぇ、カタカタ言う音に気をつける。
そうなんですよ。結構自分でね、その音を聞き直してみるとかなり響いててね。
あの、僕は編集の、あの、ソフトで見ると、そこがビューンってなんかこう。
あ、あの、グラフじゃないけど、イコライザーが。あ、これにもしかして、
それに
波形が上がるとか。
あ、そうなんだ。
一応その、年齢層、ファン層とか考えて字をちょっと大きめにしていただきました。
へぇ、あ、やっぱもう老眼の人が多いから。
僕自身が自分が老眼だからってことで。
スペシャルサンクス。
でもすごい。
あ、書いてるわ。そりゃそうだよね。こいつますのです。
へ
ぇ、そんな別に見せないと信じない人がいるとは思いませんが。
そう、でも本当にあの、本当に一番インタビューしてて、なんか同志みたいな気持ちで僕は言ってるんですよね。
立花さんもそういうのをことを思うからこそ、ここは増野さんに。
だと嬉しいですけどね、本当、あの、結婚されて、榊泉って今名前が変わって、榊、秀夫さんっていうほら、映画監督でもあり、俳優でもある方が夫なんですよ。今、あの、夫婦で映画の音楽作ったりとかね。
僕とか増野さんってさ、小泉さんはどうか分かんないけど、はいはい、そういうふうに自分のことをすごく分かってくれてて、徹底的にインタビューをしてくれるならあいつだって人がいなくない？
僕は、
どうなんだろうね。
そういう方はいたんですけど、あの、ちょっと今、何年か前から僕は嫌われてしまって、
そうなの？
で、それはちょっとまあ内緒、ね、内緒っていうか。
増野さんとか僕ってさ、自分のことを一番自分が詳しく
喋っちゃう。
喋っちゃう。その、増野さんの全てを見てきたから、あの、こういうブックレットで、
はい、
全増野履歴を徹底インタビューみた
いな
人がいないと思うんだよね。
なんか多分、ホムラヒロスさんとかにはいるんだよね。
いると思うな。
ホムラさんとかと松尾鈴木さんとかね。
うん、いそういそう。
いるいる。
僕もね、僕が一番喋れるんだよ。
ああ、自分が、
ね、自分のことを。
そうなんだよね。なんかだから、自分でも忘れてたぐらいのことをインタビューされたいものですよね。
されたい、されたい。その、よく吉田剛さんがね。
そうそうそう。
え、なんでそんなこと見てんの？僕それ言ったことないもん。なんでそんなの、そんなとこまで見てんの？とか、インタビューに言いたいよ。
ああ、まあね。
浅野さんもそうだよね、きっとね。
そう。よ、でも吉田剛さんに2回もインタビューしていただいて、
はいはいはい、
それはさすがによく調べてくださってたし。
あ、それも見てるんだ、みたいな。
うん。あとは、その、確かに僕自身だと、 知ってはいるけど、うん、そういう切り口では捉えなかったことを、うん、まあ、ズバズバ言ってくれるから。
そうか、スーパースターうつぜ
ん。うん、2つ出てるんですよ、僕。うん、はいはいはい、ここにもあるんだけど。
見せましょうか。
うん、なんかサブカルチャーで2つに出てるのは僕だけだと思うな。
お、
他にないですか、その、黒くて分厚い本が。
人間国宝漫画家伝でしてもらいましたよ。ただ、本当に、一番掘られたら嫌だなーって思ってるのは掘られずに済んで胸をなで下ろしました。
ここだ、
人間国宝。
これ抜いても大丈夫
ですか？大丈夫です。抜けるんです、
はい、
これもっと文庫になってるやつもあるけど、こっちにも出てて、人間国宝サブカルデン、
はいはいはいはい、
なんかこの吉田さんの方に重複して出てるものがあって、僕だけだと思うな、多分。
名誉ですね。
そうですね。あ、いるいるいるいますよ、ここ。
そう、
え、何がさ、そんなことまで知ってんのっていうのはどんな質問
で。まあでもね、ただよく間違いなく覚えてくださってるって感じで。
あ、はいはいはいはい。
で、吉田豪さんがすごいのはね、うんうん、例えばリー・フランキーさんとかの飲み会に混ざったことがあって、僕、
うんうん、
その時に写真を撮られてるんですけど、うん、数年後に会った時にその写真持ってきてくれるんですよ。あの時撮った写真これですよってプリントして。
数年後でも。
そう、そこがすごい。
つまり記憶だけじゃなくて物持ち、
うん、物持ちも行くって、そんなのわざわざ持ってきます、写真。
優しいですね。
すごい、だからすごいし、
うん、
だから吉田豪さんがもしインタビュアーとしてね、
うん、
不満がある人がいたとしたら、うん、吉田豪さん以上の人いないから、ライターでは。
そう、あのさ、腰痛 99% 感知するわ、もう見せなくても。
これはね、うん、単に僕が最近
よかったと
やってるやつで、まだね、うん、結果が出てないけど、
はい、調子はいいですか？
なんかね、あれなの、テニスボール2個使うのね。
へえ。
でもテニスボール2個って入手しにくいじゃないですか。
なかなかね、うん、テニスコートに行ったらなんかただで広い。
ところが、うん、きっとメルカリにあると思ったらやっぱしあって、
うん、あ、なるほどなるほど。
メルカリでちゃんと腰痛用に2個セットで売ってました。
すごい。
っていうことを言いたいためだけにこれを
用
意してた。
あ、じゃあここはこれで。
はい、これで。
このさ、全然どうでもいいけどさ、
うん、
リリー・フランキーさんのこと、リリー・フランキーさんって言った
ね。ああ、そうそう、発音おかしいんですよね。よく言われるの。うん、で、普通はなんて言うの？
リリー・フランキー。
でもね、
リリー・フランキー。
リリー・フランキー。
リリーだけだったらリリーじゃないですか。
リリー、あ、そうか、そう。谷間のゆりのリリーは。
そうだね。
リリー・フランキーか。
そう。でもさ、リリーって言わないもんね。まあ、リリーがさ、リリーが、
そう、う
ん、日本読みなんだ。
リリー・フランキー。
うん、失礼します。どうでもいいです。
本当にイントネーションね、うん、自分はダメですね。
いやいや、ダメとかじゃなくて。
僕はイントネーションなんかどうでもいいと思ってますよ。
いや、それがね、小泉さん、僕たちだからですよ。
いやいやいやいや。
実は僕もイントネーションどうでもいいとこがあって。
だって、うん、亀田って言うじゃないですか。うん、うちの、僕の町は亀田って言うんですよ。
あ、亀田ね。
亀田町。
うん、
あ、あの町の名前を。
そう。亀田駅だし。
うん、
でも、
うん、
亀田製菓だし。
亀田製菓です。
あのね、 おじいちゃんが亀田製菓作った人なんですよ。
あ、そうです、
ね。新潟の。
そうです、そうです。
あ、新潟の米どころだから。
そう、
でも
ブルボン
亀田と言われたからって特になんとも思わないですよ、
う
ん、
そうでしょうね、そうでしょうね。いや、別に、
え、ブルボンも新潟なんですか？
ブルボンも新潟食品。あ、長嶋さんはブルボンとか北日本食品に何かゆかりがあるんですか？
なんもない
です
。まあでもブルボン小林ってペンネームにはゆかりがあって。
あ、ブルボンがね。
そう。
だからそこから何か由来があるのかな。
小林製薬とブルボンのお菓子の会社の名前をくっつけたんですよ、ね。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。あの、コマーシャルのセンスについて僕はブルボンと小林製薬のコマーシャルのセンスについて熱弁を振るってたら、当時パソコン通信で、
へ、
そのパソコン通信の当時モデレーターという、まあ、管理人ですよね、
へ、
につけられた名前が
ブルボン、
ブルボン
小林、お
前はブルボン小林。
ちゃんと人にネーミングしてもらったの良かったですね。
そうですね、
た
けし軍団みたいですね。
本当だ、うん、人につけてもらうってなかなかないですよ。
長嶋優は本名なんですもんね。
本名です。
へえ、
このね、なんか本名ができすぎてるじゃないけどペンネームっぽくて、
うん、そうですね、ね、うん、
なんか性別不明にしたい人がつけるペンネームですよね、普通はね。
そうだね、うん、そうだね、あの優がどっちでもある。
本当は長嶋優子という本名でこう取ってペンネームにしましたっていう人が、ね、うん、作りがちな名前ですよね。
優、うん、の字を変えてこの優にしました、
うん、しましたとか、
うん、ありそう、
ありそう、
そうなんだよね、
うん、
そうか、僕の本も専念
しよう。そうそう、うん、でそうそう、前は俳句でペンネーム別でしたもんね。
そうそうそう、あの俳句をつけてたんだけど。
俳句もされるんですね、
う
ん、
そうですそうです。そのではい、あ、それこそさ、ブルボン小林でデビューは先とか言うけど、俳句の方がもっと先だよ、はい、
そうですよね。
ただ俳句はギャラをもらうことがないから、あの同人誌で活字になったとかいう、ははは、あのことで言うなら長島優じゃないや、まあもうその俳句名乗ってないんだけど、あの俳句は95年ですよね。
へ
え、だからあの句集をね出したんですよ、
はい、長島さんの俳句の会からはたくさんの小説家がデビューしてるんですよね。
あ、長島さんは俳句の句会を主催されてたんですか。
ある人がやってたやつ。
そうですね、小学館の村井さんという有名な、ジャズ評論家としても有名な、
ジャズ評論家で編集者で、穂村博さんをブレイクさせた人がいるんですけど、
中井直子もブレイク
させた、中井直子さんってブックデザイナーもその人がブレイクさせた、う
ん、で
長島さんが若い時からずっと俳句もされてたんですか。
95年のそのパソコン通信の区会で、だからまあでも23歳ですね。この句集にはその頃の句も入ってます。
僕すごく最初の頃の
春のお辞儀、
ちっちゃいやつ、
はいはいはい、
ちっちゃいやつ、
ホチキス閉じでね、
あとこうもっとこうミニブックみたいな感じの、ここでもちょっと置いてたらすぐにみんなに買われてしま
う。あ、そうだ、ありがたいことにね置いていただいてね、このだからそういう意味では句集を出したのもっと前なんだけど、
うん、そうか、
新装版春のお辞儀と、新装版というのはつまり2014年に出したのが絶版になりまして、
はあ、
フランス堂から出たんでした
っけ。そうですそうです。その絶版はよく本が絶版になったっていうけれども、本当の絶版、つまり活版印刷で作ったんですよ。
へ
え。活字。
じゃあ
14年のそう。
版を。
版をばらした。
なるほど。
なのでもう二度と作れない。
へえ。
で、僕の本にしたら珍しく古書価格が上がってたので、
へえ、
出すことに。
新装版を。
これ、中井直子さんデザインって書いてありますよ。
はい。活版の時から中井さん
で。あ、そうでしたっけ。
そもそも、句集を出すというのは、なんか自分なんかが おこがましいみたいな気持ちもあり、なんだ、60、70になるまで出すもんじゃないんじゃないかと思ってたんだけど、中井さんが活版ができなくなってくるよと。活版印刷が、まあ、名刺サイズのものとか、1枚のハガキ代の活版をやってる印刷所はあるんだけど、一冊の本を丸々組めるような出版はもう義士が死んでくし、
句集、俳句の句集は活版でやるっていうのが、
いや、今ももう2014年時点でも、はい、ほとんど普通の DTP になってたはずで、活版で出せること自体がそんな人はほとんどいなかったんだけど、それでもどんどんもうできなくなってくるからっていうので、うん、じゃあ活版で出せるうちに出すかというので、うん、2014年に出したんですね。それを口実にしたという感じもある。
うん、そう
で品切れになってたから、ちょっと廉価版を出したいなと思ってて、今度は書士官官房から出ました、
はい。まだ書店に並び始めたばかり。
今日発売
です。おお、すごいじゃないですか。
おめでとうございます。
なので、お二人に一冊ずつ。
ええー、ありがとうございます。僕でもね、本当。
あ、ね、なんか、俳句ってね、いきなり。
は
い、
ポエムを介するセンスが、
うん、はい。
でもね、して
僕の句集読みやすいと思いますよ。
恥ずかしいんですよ。
散文的なんで。
へえ。
散文的って俳句の世界では褒め言葉じゃないんだけどね。
まあ、本当だ。なんか楽しいですね。夕飯はバームクーヘン夏休み。
あ、そうそうそうそう。交互的なんで、
うちの子がこんな感じですよ。
夕飯バームクーヘン。
お祭りがあって、はいはい、ポッポ焼きっていう新潟でね、はいはい、お祭りでしか売られない食べ物が、うん、小麦粉で作ったお菓子があって、それも大好きで、もう晩ご飯それしか食べないから、はいはい、もうおやつでしょっつってね、
バームクーヘン。
バームクーヘンじゃなくて、ポッポ焼きばっかり、
ね、ポッポ焼き
困ってるんですよ。
子供はそれでいいんですか。
いや、本当にね、よく生きてるなって思うんですよ。野菜もさっぱり食べなくて。は
いはい、結構覚えてる句がいっぱい。
あ、そうですか。
ポメラニアン、すごい不倫の話聞く。
それは向きですね。
うん、
それは90何年に出した時も評判を呼んだ句だな。
へ
え。 なんかね、書店の方がツイートしてくださってんだけど、この本、新装版が出るのをさ、はい、ある書店のツイッターでさ、うん、暇つぶしにぜひって書いてた。苦衆に言う言葉じゃねえよって思いなが
ら。これは、トイレに置いといても楽しい本ですね。
トイレ苦衆ですね。
なるほど、
うん。そうかもしれないですね。その、すごい不倫の話聞くわ、すごいっていう、その、形容詞。
はいはい。
就職後が俳句なんかに使われてるのが、そもそも、行儀が悪い、
うん。叱られそうですよね。
斬新だったんでしょうね。
かっこいいスポーツカーに顔を映す、
うん。すごい磨かれてるんですよね、うん。スポーツカーってね。でも、彼女でちゃんと韻を踏んでますね。
本当ですね。顔を映すでね、
うん。
愛のようだがね、はい、車の小説でしたもんね。
あ、そうです、そうです。
免許取って。
あ、そうだ、この番組で取り上げていただいたのかな。
そうそう、そうなんですよ。
僕も最近、
はい、
車を、スポーツカーを買ったので。
え、そうなんだ。
そうそう。なんか変なスポーツを買ったんです
よ。軽自動車の。
ツーシーターですか？
ツーシーターなんです
よ。あのやつだ。
ホンダです、ね。
ホンダの、
うん、そうです、そうです。
ちゃんと詳しいんですね。で、知ってるんですね。
そう、車道を通り過ぎたら必ず見ちゃいますよ。
そんな車なんですか？うん、写真今度見せてください
よ。かわいい、かっこいい
です。あ、今、あ、でも、スマホに入ってるから
見れる。じゃあ、今度ツイートしてくださいよ。
嫌ですよ。
なんで？みんなに使われるから。
自慢してると思われるから。
いいじゃないか、自慢すれば。
それは2代目の車ですか？
いや、もう何代目でもあるんですけど、スポーツカーは初めてですよ。は
い
は
い
は
い、自慢って書いて。
なんか、1台だと実用にならないんですよ。
そうらしいですよ。
あ、そういうことか。うん、あ、1台です。
あ、じゃあ子供とかどうするんですか？
あ、まあ、家族の、
うちなんです。
妻が乗ってる車で。
あ、よかったよかった。
そう。
家の中では2台目。
あ、もう3台目です。
あ、よかったよかったよかった。
でもなんかね、うん、お母様に相談したらね、はいはい、もう無限にね、そんなのダメに決まってるって言われたから、無気になって買ったって言うんですよ。そう
まあ、一番背中を押したのは母でしたね。
なんて無気になってるんだって感じですよ。
本当に。ちょっと背中を押したっていう言葉になる。
ああ、ちょっと音を。
すいません。ヘッドホンでお聞きの皆さん、申し訳ない。母、反対したんじゃないですか、それ。
もう、だから、もう反対されて。
ただ、背中を押したじゃないですか。まあ、でも逆にこう。
そうです、そうです。北風と太陽で。
ね、じゃあ、お母さんが、お前はそう言うならいいよって言ったらやめたかもしれない。
もうずっと悩んで。
結局買うじゃないですか。
いや、わかんない。僕、悩んだままずっと何年も経過することってよくありますから。
そうです、ね。でも、いつか、ツーシーターって気持ちは分かります。
そうですね、うん。
もうせっかく買ったなら漫画のネタにして。はい、
あ、もう書きましたよ。
それずっと書くの。
今、ヤマハの漫画で書いてます、
ね。その車のことばっかし書く。その一冊出せば経費で落ちますよ。ね。きっと。
うん。ヤマハの漫画って何ですか？
あ、マイサウンドっていうヤマハの音楽サイトで、
は
い、中年のおじさんがコピーバンドやってる漫画を書いてるんですよ。はいはいはい、主人公が、前回そう、ちょうどタイミングで、前回車を壊されたんですよ。同僚で一緒にバンドやってる女の子が、バックで、デーンってぶつかって、ライトが壊れちゃって、で、中古車屋に行くっていう回を書きました。
あ、じゃもう、生かしてるわけ
ですね。そうですね。
全部ね、なんか確定申告では経費で言いますよね。
ねえ。
乗り心地いいんですか？
乗り心地がね、めっちゃ楽しいですね。
じゃあ良かったじゃない
ですか。いいか悪いか分かんない。すっごい揺れるし、視界が低いから、ね、僕、座高高くて、すごい狭いんですよ。だから、なんか、信号とか凍らないと見えなくて。
ほんと小さい車なんですよ。
そう、あとね、スマホ置く場所がないんですよ。
あ、そんな場所さえない。
そう、だからね、ルームミラーの上にこう両面テープでマグネットつけてパカッてはめて置いてます。
お子さんのとこにはどんな記憶として残るんだろうか。
うん、なんかね、今ね、S660 っていう車種なんですけどね、うん、S66 道路、S66 おちんちんとかね、変なギャグにして
やる。なんでだ
か。やっぱり意味が分かんない。幼児ギャグ。道路ってなんだよ、うん、道路の上走る車でしょって
。へえ、そうか。そうなんだ。
そうか、車好きの間って有名な車だったんですね。
いや、ちょっとね、目を引くんです
よ。個性的なんですよ。
じゃあ、それを買ったっていうだけで、その人の人格がなんか、プロファイリングされるみたいな。
まあ、ただね、乗ってる人ね、年寄りばっかり。
え、あ、そうなんですか。
そう。
え、何、年配の人がグッと来る車。
いや、まあ、今時、そういうな、スポーツカー買う人そのものが、もう、高齢化してるっていうのももちろんあるし。
わかりますね。子供はそんな車に憧れないのか。
そう、若者は、で、乗ってる人見たことないですね。
言われてみればそうかも。
うん。
なんか合理的じゃないからね。
だからすれ違って、あ、 S660 だって思ったら、うん、老夫婦が乗って走ってたりしますよ。
そうか、燃費いいんですか。
燃費が結構いいんですよ、まあ、今20キロ今回3回目の給油で走りました。
大体あのほら、あの、うん、普通の乗用車なら燃費がいい車にするし、
うん、
あの軽なら積載量が多いとか、うん、あの実用なんだよ今。
まあ普通軽自動車って言ったらなんか実用性をね、考えるの。
一番水強な買い物よ。
そうですね。
わざわざそれを選びましたかみたいな。
そうそうそう。
S660 もあるわ。
だって普通お子さん2人いるんだしワゴン車とかでしょ。
そうなんですよ。
ワゴン車とか乗ってたら CM の話が来るかもしれないんだから乗った方がいいんじゃないですか。
いや
来ないよ。
いや、わかんないじゃないですか、小泉さんの。
そうか、
これから。
リードの。
まあ、もう一台欲しいと思ってるのはジムニーです。
ジムニーっていうのはワゴン車。
新型ジムニーです。
そう、あのね、ジープ。
K、あ、でも K じゃないのも出まし
たね。あ、そうですね。でも K のジムニーが今かっこいいんですよ、あの、ね、あのスタイルが。
めちゃくちゃかっこいいんだよ。
そう。
すまんね、2対1になった。
でもそんなさ、そこまで欲しいならいいじゃないですか。そんな欲しいものがあるなんて素晴らしいこと
だよね。そうだね、そうだね。もちろんね。
うん。
そうなんだよな。なんかね、もう予約しても1年以上待つらしいよ。
ああ、そうなんですか。う
ん、そんなにも、なんかさ、でも車への欲望ってさ、僕にはないんだけど、ね、なんかちょっと性欲的なもの
がある。だから、長嶋さんは東京在住なのにこんな車ね、興味あって、あの所有もされてるってすごいですね。
デビュー作の頃にサイドカーに犬っていう、
そうですね、
うん、
読みましたよ当時、
うん、僕サイドカーの存在をそれで知りましたもん。
あ、
そんなに知らなかった。
そんなに知らなかった。
じゃあ人造人間機械だとか見てなかった。
見てなかった、見てなかった。
僕が読んだのは違った。モースピードで母でした、
うんうん、車がやったら出てきますね、そういえばね、初期の作品ってね。
だから10年書いたら小説をね、
うん、
10年書いたら書くことなくなるじゃない。
あ、
いや、なくなるのよ、
うん、
単純に。そうするとそのどう自分を自分のまま、
うん、
その書き続けるかって。でも書くためだけじゃないけど、うん、免許取ったら書くことがまた倍になるじゃないけど、
うん、
そのよく経済の世界で言われる化粧品メーカーが化粧品作ってその全部売り尽くしたら別の場所の化粧品作るみたいな。でその顔の化粧品とか肌の化粧品とか全部売り尽くしたら男性用を作ったみたいな。
なるほどね。
その、そういう風に書くことっていうのを単純に考えてた時に、う
ん、
自分が一生懸命取材するとかも したくないし、
うん、
あのいろんなことしたくないしたくないって考えてた時に実用と書く、
うん、
その見る世界の兼ね合いで、
うん、
一番なんつうの広がりそうなのが
免許だ、
ね、免許だと。
免許、
うん、車、あのそれはあの純文学の雑誌をめくってて、
うん、
車をバリバリ運転する主人公があんま出てこないって思ったことも確かで、
はあ、
うん、それは都心で活動する作家が多いから筆記をそうなるだろうと。
村上龍がボルボは頑丈だっつってましたね。
そういうある時代の人はあの車に乗ってることをすごくうまく書ける作家もいて、伊藤山明子さんはそう、マニュアルの車を、
うん、
あの乗りこなしてそのことが小説に意味があるっていうか、その有機的に。
丸山何さんですか。
伊藤山明子さん。
伊藤山
さんね。伊藤山さんの本あるんじゃないかな、ここにも。
そので、でも独壇場っていうかね、
へ、
そのなんだ、なんかそれには小説の栄養がありそうだなんて漠然と思ってて、栄養っていうとかっこいい方だけども、
いいですね。
そのなんかね、コンタクトレンズにするとかね、うん、そういうことってその倍かけるんじゃないかみたいな気がする。
コンタクトレンズってな、メガネ、
メガネって、そうそうそうそう、
レーシック手術とか、
まあ それもそうですね。それもそうです。そのだからいかに不自然に取材とかしないで小説を書き続ける新鮮に思えるその見え方とか感じ方が変わるように自分を、うん、その持っていくから。
なるほど。
このその時に果敢に何かの取材でね、何か職業体験とかしても付け焼き刃になるに決まってるから、あのもちろんすごく本格的に仕事を変えたら、
うんうん、
そのことで書けるだろうけれどもね、
うん、
でもそれに類するというか、それと同様の効果が見込めることっていうのは免許だなと。その、まあ、それ だけじゃなくて、うん、実家の親が弱ってきて北海道に帰省しても俺何の役にも立たねえなみたいな、うん、
免許があれば
そうそうそうそう、免許があればというかないと何もでき
ない
、う
ん、北海道のご出身なんですね。
そうそうそうそう、
へえ、てっきり東京の人かと思った。
だから小説にもちょっとそういうことをね、本音を書いてんだけど、うん、そういう入り用になる中年になって急に取るっていうのはそれ自体免許取るとこから面白いし、
あ、
その泳げないおっさんが子供に混じって泳ぎ方を教わるみたいな絵面がちびっこちびっこちびっこ おじさんみたいな、そういう絵面の面白さみたいなのもあるでしょ。
うん、
だから愛の涙という小説はもう一本書ければ免許代は元が取れる。
うん、
でもその後糸山さんのようにバリバリ運転する小説が書けてるかというと、
うん、
そうではないですね。
うん、
やっぱねオートマとマニュアルの差が出てる気がする。
うん、あ、マニュアルで撮った、
マニュアルで撮ったけど、
うん、
買った車は日産のラシーンはオートマで、
マだから、
だから全然運転の醍醐味が小説にその後出てこない。
はあ、なんか今聞いてて思ったけど、そういえば僕高校生の時に ちびっこに混じって水泳教室に入ったことがあって、うん、
当時から背高かった。
そう、だからそ
のじゃあちびっこちびっこちびっこちびっこちびっこマスノみたいな。
そう、それはね、ちっちゃい時から僕スイミングスクールにいたのに、
はいはい、
平泳ぎができなかったんですよ、
うんうん、
そしたら親が心配して勝手に申し込んじゃったから、
うんうん、
でも当時
もなって、
でも高校生なのにちゃんと混じって泳ぎましたよ。うん、
あ、
でも全然早くなんなかったんですけどね。
泳ぎ
はできるようになりました。でも、うん、そもそもスイミングスクールにちっちゃいとか行ってたんですよ、
うん、
それでそのレベルの運動神経のなさってところにちょっと着目してほしいんですけど、
うん、
そう、だからじゃあ自分が車の免許を取ったら絶対人を殺してしまうと思ってて、
それは僕も思うんだけど、
うん、
免許取らない人って僕もそうだったんだけど、
うん、
僕運動神経悪いから殺しちゃうからって必ず言うし、
うん、
でね、それはね、うん、全員そうなんです。免許取ってる人は殺さないって思って乗ってない。
そうなの。
うん、いつか運が悪ければ殺しちゃうなって
思う。なんて恐ろしいんだ。
だって本当に避けられない事故ありますからね。
うん、
いやでもそれも程度で、まあ、長嶋さんはそれでね車を運転する側になったからそうでしょうけど、もう僕とか本当に心意識が飛ぶから、
うん、
もうちょっとした今日だって長嶋さんの本をね、僕これじゃないもう一冊のブルボンさんの本を2冊買って持ってるのに、
こちらですか、
持ってくるつもりが忘れてたりとかね、
はいはい、
風呂に入るとね、
そうなの、誰でもそうだよ、
そうだけど、うん、風呂に入ってね、うん、思いついたことが3つあるとしたら絶対そのうちの2つは忘れるんですよ、
う
ん、
でだからさ そういうことはすごいわかる、誰しもっていうかね、うん、そうなんだけど免許が交付されるまでやれたら大丈夫なの、
まあね、
うん、それをクリアしたってことが免許を交付したってことだから。
いやでも、いや妹がね、地方に住んでた時に、うん、やっぱ地方だって免許ないと何もできないから取ったんですけど、免許取った直後にね、
うん、
あなたは実は免許を最も向いてない人のね、ランキングで1位でしたっていうのが後で教わったらしくて、うん、取った後で。で、うわーっと思って、でもそれでもしばらく乗ってたけど、
ね、そんなランキングが発表になるんですか？
後ででしょ、しかも取った後で。でも結局は東京に戻ってきてからは危険すぎるから一切乗んなくなったっていうのを聞いて、
僕も今思い出したけど、
うん、
最後試験があるのよ、
うん、
実技のね、
はい、
で3人乗るの、仮免もそうなんだけど、うん、本試験も3人乗るのよ、
うん、
試験を受ける人が、うん、1人は先生ね、で交代でこっからここまではあなた、こっからここまではあなたみたいに運転して、
うん、
で3人ペアで後に別室で待機するわけ、
うん、
で先生が来てあなたは合格、あなたは不合格っていうようなことを言うわけよ、
うん、
でその時に3人とも合格ですと、うん、まあ、まずなって、で やったねみたいな、初対面なのにイエーイみたいな感じになって、個別にコメントをくれたのよ、先生が、
うん、
なんとかさんはなんとかの部分はなんとかだったけどそこは気をつけてとかさ、そんな感じのこと言うんだけど、
うん、
僕には長嶋さんはまあでも乗るのオートマでしょって
なんていうコメントでしょう。
だからマニュアルの免許は発行されたけども、お前は、
うん、補欠的な、
お前はオートマだよねと、その本当にはマニュアル運転しないよねみたいな限界に含むものはあった。
すごいじゃないですか、
うん、うん、だから公式でないコメントと、
うん、
公式に認定される免許という、
うん、
その括弧試験官の試験ですみたいなコメントはそれだった。
うん、
うん、あ、僕それで思い出したことがあるんですけど、うん、ちっちゃい時ね、うんうん、ラジオ体操に行ってたんですよ僕、
うん、
したらラジオ体操のこう見本になる人の試験を受けろって言われたんですよ突然。
試験があるんだ。
そうで、うん、運動大嫌いだったけども、まあ、めっちゃ書くの機会だからと思って訓練に行って、うん、そのみんなとは逆のね鏡になるように訓練するんですよ。
逆にやらないといけないんだね。
それをすっごく頑張ったのに、うん、僕だけやっぱし補欠っぽく言われて、うん、いや君はちょっとうまくいってないけどまあしょうがないから合格でねみたいになったことがあって、う
ん、え、合格とか落第とかあるんですか？
で僕もギリギリで不合格だったんだけど、おまけで合格して、僕当時ちょっとどうかしてたんだけど全校生徒の前で見本当てたんだよ。
え、
小学校の時かな。
どうかしてたんじゃなくて一応免許。
でもそうしたらやっぱりやマス乗って本当運動できないんだよなってみんなが言ってるのすべて、
うん、
でその時僕が前にも体のバランスが変だから、うん、その僕の見本を見てた通りすがりのおじさんが整体に行くべきだってわざわざ連絡来て
通りすがりに
どっか故障を抱えているに違いない。
それで何ならやってほしいもんな
本当に整体に父親と通ってたんだよ、うん、
で良くなったんですか？
いや、なんなかった
あ、そう、今思い出して逆方向の運動できる？
もうできないよ。だから僕が言いたいのは、はい、努力してなかったわけじゃないの。スイミングスクールもずっと行ってたし、
あ、まあ、それほど運動神経がない
のに混じって平泳ぎも習ったし、
はい、
そのわざわざ訓練まで受けてラジオ体操してたけど今一切覚えてないぐらいの能力なんだということをとても伝えたいんだけど、やっぱみんなそれ言うとね、いや自分だって運動できないんですよってみんな言うんだけど、でもレベルが違うでしょ。
あのね免許のない人は必ずこういうトークになってくるんだもん。
なるほどね。
よく考えてみたら免許を取る人ないんだよ。
まあ、
うん、まあでもね、東京に住んでたら全く必要ないんですよ。
つまり会話の流れ的にさ、運動がダメでうんぬんっていうのが必ず出て、人を引いちゃうかもしれないうんぬんが出た時に必ずそんなことはないよ、うん、大丈夫ですよってこっちは言うんだけども、
ステロタイプな会話になっちゃってたってことですね。
いや、でもめちゃくちゃ面白いステロタイプ。
僕がね、いつも増野さんと二人だったら、うん、あ、そうですねで終わる話がちゃんと長嶋さんが反論してるからいろいろな話題に、
う
ん、が出てよかったですよ。
だ
い
た
い
私たちの会話ってさ、お互いスルーし合って終わって
る
からね。なんか深めてもなみたいな、
そう、
別に、なるほど、そういうもんかとしか僕も思わないんですよ。
二人ともスルーして終わるから、多分聞いてる人はもやもやしてしまう。多分ね、聞いてる人はね、ある変わった性癖持ってるっていうか、芸人さんがいたりしたら、絶対突っ込みたくてしょうがないことばっかり
ね。まあ、僕は僕として気になるところは聞くだけで。
でも、長嶋さんとかは、興味ない時の興味のない相槌がすごく興味ないから。それ助かる。だから、今本当に興味ないんだなってことが分かる。
僕でしょ、う
ん、
小泉
さん。小泉さんね。そうそう、名前もテレコにしちゃうんですよね。
あ、それは誰、そういうことよくあるよ。
本当、
うん、
そうか。なんかそのね。
松本さんはさ、自分は特にこうだと思い込んでることが多すぎる。
多いかもね。
うん、
それが、
結構大勢。
どこまで大勢なのか、わかんない。でもさ、ね、例えばさ、本当にお風呂で物忘れするから、うん、お風呂にホワイトボード持ち込んでんのね。それで、それをメモるって忘れないようにしようとしてんのに、そこに置いてあることも忘れて。
使ってはいるんですか？
だからもうわかるように置いてるのに、今日も長嶋優さんの本を松野書店に移動させるってメモればいいのに、忘れました。
は
あ。いや、まあ、いいや、それは。ホワイトボードの字、お風呂で消えない？大丈夫なんだ。
あのね、
耐水性なの。
あのね、うん、消えるけど、まあ、ユニットバスだから、うん、こう、水気がない方
に。ないとこに落ちた。
そのせいで忘れたんだけどね。
でもなんかちょっと、絵的にはいいじゃん。
うん。でもね、鏡に描くべきかなと思って。
かっこいいね。
鏡に指で蒸気で描くんですか？
鏡で描くっていう、中間を付けをすれば、いいんじゃないかな。
複雑なことかね。
そうですね、
指の太さのことになる
ね。
まあでもほら、消えるペンで鏡に書くの。
あ、
まあ、その辺はね、今後の自分、どうしたら自分が間違えないかを。
かんなくなった
っていう。ここで心臓発作を起こして死なないでね。その書いてる途中でさ、変なダイイングメッセージみたいになるじゃん。
あ、そうだね。ルージュの伝言みたいにね。
そうそう、意味深な。
長嶋優さんの本が
知らないでね。
犯人は長嶋優かみたいな。
呼ばれるじゃん。
やだね。いやでもね、自分のそれね、そういう努力はちょっとダメだがましいでしょ。前の古い部屋に住んだ時って、うん、本当にガスの元栓忘れちゃうから、うん、毎回出かけるたびにまずね、全部の 電源っていうか、ブレーカー落としてたんですよ。うん、あの冷蔵庫なかったし、はいはいうん。で、ブレーカー落とすとこのやつにぶら下げるようにして、元栓を閉めるっていうのを、すっごいでっかい札をつけてあって、それを落として、あ、元栓を閉めてっていうのを、毎日してたんですけど、うん、でもなんか新しいとこに引っ越してからは、もうまんまと炊飯器のジャーを、うん、保温のまま24時間とか、うん、なんか空っぽなのに
しちゃうとか、カピカピになるんですか。
いや、空っぽですよ。空だけですよ。
あ、空っぽで、
うん、
へぇー。
で、自分は絶対そういうことすると思ってたんですよ。
うん、
ただまあ、それも人に、私もですよって人が聞いてる人も思うのかな。
もうよ、ホットカーペット数日つけっぱなしだったとかさ。
まあ、
ね、うちのね、電子レンジが今、センサーが壊れてて、もう本当は多分ね、50度ぐらいになってるのに15度ぐらいで表示されるんですよ。だから、そう。だから、それで80度ぐらいで切れるんですけど、それぐらい待ってるともうバカバカバカバカってもう湧き上がってね、大変なことになって。
人力で目視して。
そうそう、大体の感覚でやんなきゃいけないんだけど、母がこの前子供のお弁当のご飯をチンしてたら、もうすっごい熱々になって、ちょっと大変なことになってました。
しかもそれはなんか紙を貼って注意書きにしにくいタイプ。
そうですね。まあもう買い替えた方がいいんですよ
ね。そうですね。それは他人も使うんであれば。
そう。
自分専用機ならいいけど。
電子機器もね。長島さんは電子機器の本も書いてらっしゃいますけど。
電子機器の本を書いてるわけじゃないけども。まあ、
電化製品。
あのせいでさ、すごい家電に興味がおありの長島さんみたいになっちゃうんだが、
家電小説家。
ね、その全然そういうガジェットを新しく買わない人なんだよ。
そういうの大好きな人いますもんね、ガジェット調べてね。
そうそうそう、うん、なんか家電芸人みたいにいるじゃん、うんうん、最新型こう。
絶えず最新型買うみたいな人、
そういうのは全然ないんですよ、
うんうん、
でもたまにそういうのでさ、仕事が来るからさ、なんかなんかギャラが出るなら答えた方がいいじゃん。
そうですね。
だから詳しくないのに出たりしてさ、
うん、
なんかさ、家電が小説に使われてる文章に書いてるのが面白いって、いろんな小説の、僕じゃない、いろんな作家の作品の中の家電を鑑賞する。
紹介するっていうコラムをね。
文庫で、電化文学列伝っていう、題名になったんだけど、あれはね、列伝って言いたかったってのもあるんだよね。
単にそういうことから入ってる。
プロレススーパースター列伝とか、
はいはいはい、
その、なんか人間生きてて列伝っていう題名の本を出せないじゃん普通。
そうですね。サブカルスーパースター鬱伝。
鬱伝。だから列伝っていう偉そうに言ったんだけど、たまに、あ、でも最近ないな、家電にお詳しい長島さんみたいに、うん、詳しくないの。
なるほど、バレた。
うん、よく読めば詳しくないことが分かる。あ、でも嫌いじゃないよ。なんかそういう家電品がね。
うん、
でもね、実はオーソリティではない。そこはね、誤解してほしくない。ね、それはそうか、今度文庫置いとくね、ここにね。
ありがとうございます。、まあ、その外にはちなみに長島さんの、
かつての、
かつて作った同人誌、メルボルン、
はい、
メルボルン、
はい、
イルクーツクでしたっけ、
イルクーツク、
国の、あ、都市の名前
とか、あとスポンジスターという島真央さん、ね、
本当だ、
真央さんに書いてますね。
豪華な同人誌ですよ。
へえ、
こういうとこは中井さんデザインでね、
はい、
もうどうかしてるかっこよさの、
本当だ、糸で閉じてるんですか。
なんかこうハードカバーの本をばらすとこうなってるらしい
よ。その外側だけ利用して、しかも白押しですよ。
はあ、
うん、ちょっと背表紙見せてあげましょう。
めちゃくちゃ値段がかかってそう。
いや、もう超高級で、まあ、その書店でこれ盗まれたら大変ってくらい高いんじゃないかと。市場価値は。
そうかな。そうですね、同人誌はそれこそもう10年ぐらい前の活動ですよね。
これもだって手書きでわざわざここにね、白押しに&ここに絵を描いてるんですよね。
うん、懐かしいな。
いや、こんな印刷ですよ。
分かるかな、YouTube の
イラストっていうか、なんか
線画みたいな。それはね、画家のほうき信也さんっていう人が、同人誌の同人で、
お、中原雅也さんも書いてるんですか。
あ、そうです、そうです。
松野光一様で長島優、柴崎友香って書いてあるサインが。
あ、そうか、サインしたんですね。
うん、
そうそうそう。
変な、
この同人誌は、5人でやったんだけど、想定家の中井直子さんとか画家の大木信也さんを、そのゲストじゃな、なんつうの、その、裏方じゃなく、
メンバー
として、ね、同人、同じ人と書いて同人に したというのが自分たちで画期的だと思っているところで、
そうそう、デザイナーが同人でね、
だからデザイナーがエゴを出していいというか、だからさっきのように文章の合間にそれをカットするようにダイヤ型の変な弁にしちゃうとかいうことも、表現としてイーブンにやろうと、だから2号のそういう凝った想定とかも、はい、その中井さんって人があの商業出版では、なかなか難しいことをそのやろうと、でそれは本文にも遠慮なくやろうという、まあ、実際にはもちろん断りながらあの話し合いながらやってたんだけど、
この変なページはね、前回お話をした中原雅也さんのページじゃなかったかな、あと星より子さんっていうあの猫村さんの人がちょっとゲストで出たりして
る、ね、そうですね、なんか今思うと豪華な、
そうでもなんか長嶋さんに聞いて印象的だったのは、これをこう全国の書店に直に下ろしていったんだけど、その1号が出た後に2号を下ろしに行ったら書店がみんななくなっていったとか、
そうですね、
いう話を聞いた、
蔦屋にやられた、
それも10年前の話でもっとないもんね、
今もっとないもの、
で今最近痛感するのは漫画喫茶がない。
はあ、漫画喫茶がなくなってきたんですか？
インターネットカフェという呼び名にありつつも漫画は置いてあったんですよ。どんどんその漫画分の面積を居室にして、
そうなんだ。
カプセルホテル的なものに変貌していて、
それはブックスレールの花本さんがツイートしていた。
それは僕が言ったから
なんですよ。長嶋さんが言ったからそれを聞いたというのをツイートしてました。
そうですそうです。僕このザ・漫画ホニャララという本で、漫画表をね書いてんだけど、週刊文春の連載だったから、定期的に漫画を読まなきゃいけなくて、もちろんその取り上げる漫画は買うんだけど、定期的に読むのは家にいきなり買うと場所塞ぎだから、
何十冊もありますもん
ね。とりあえず一回漫画喫茶を使って、当たりをつけていたんですよ、それがこの本を出して、だから連載が終わってしばらく漫画表書いてないでいるうちに、久しぶりに最近の漫画どうなんだみたいに、吉祥寺のゲラゲラとマンボウはもう潰れて、バタバタという感じで去年から今年の流れで漫画喫茶がなくなっている。
ああそうですか。
そうかも。この間、僕は佐賀のよく行くとこがあったんだけど、そこもなんかね、夜何時までしか受け付けませんみたいになっちゃってて、なんか確かにそうかもしれない。
まあ各出版社が無料で漫画読めるみたいなサービスが整備されてきたし、
そうなのか、
みんなその漫画喫茶的な部屋に入った後スマホで見ればいいになったんだろうね。で一方で外国人観光客も多いから、その一応防音ですよみたいな区切った個室を用意する面積に割いた方がデザイアが高いから、
多分ね、
まあ、漫画喫茶がねなくなっても漫画家さんはね漫画喫茶で何も儲からないから、
まあ、僕はもともと本なんかさっぱり売れないから全然何の痛手もないですよ。
でも なんか状況が変わってるなっていうことの一つの、
そうですね、
現れだなと思いますよね。
なんかね、前はブックオフに組んでたけども、ブックオフも古着屋みたいになってますもんね。家電と古着、
確かに確かに
全然本売ってないし、ツタヤとかも佐賀のツタヤなんてもう DVD とかなくて、
え、そうなんだ、
かえって漫画貸したりしてるかな。
はあ、
非常に貸し本漫画の世界に戻ってんだよね。
は
あ、でもさ、電気グルーヴ全部回収みたいなことを思うとさ、配信の映像なんか信じられないよね。
信じられないですよ。儚いですよね。
ちゃんとブルーレイでもっと来たくなったよね、その CD、
そうですよ、
なんか物品がいるなって思ったよ、
僕電子書籍の歌詞を作ったことあるけど、もう読めないですもの、その
アップデートができなくて、
アップデート、アップデート、アップデートができなくて、
OS が上がるごとに対応するのすごい予算がかかるんですよね。
なんだ。
だからものすごくシンプルな形式で出さない限りは電子書籍ってダメみたい。
へ
え。だってメーカーいっぱい潰れましたもんね、電子書籍のね。
最時期は国語辞典みたいなのもさ、ある OS までで対応やめちゃったのがあってさ、なんか出版とは別のしんどさが生じてるよね。そこにはね。
そうだって、ウェブサイトもかつて書いたもので読めなくなったもの結構ありますよね。もうサービスが終わっちゃってて、
とかね。はいはいはい。 そうだね。
あとほら、ツイッターで前さ、短縮アドレスってのがあったけどさ、うんうん、あれも今飛んでももうないから。
え、そうなんですか。
短縮アドレス貼ってたのは全部読めなくなってる。
へぇー。じゃあやっぱ長い方がいいんだ。
貼ってたのもさ、
うん、読めなくなってる。ね、うん、だそういう意味では、本当に先のことはわかんない。アーカイブは消えてきますよ。
うん、なんか暗い話に、
ね、なっちゃいましたね。でもほら、長嶋さんのこの連載僕すごいずっと読んでて、
どちらで連載されたんですか？
週刊文春。あの石川純さんと交互にやってたんですよね。
石川純さんが漫画の時間という連載をやってて、
へ
あの僕は漫画ほにゃらら。だから3冊出て10年、あ、でもね、最後半年乗らないことになった。
うん、そうなの？
これに乗ったのが6月までかな。
うん、
で、連載終わったの12月だから、最後5、6ヶ月分は未掲載のまま。
それはでも何かの本にくっつければいいじゃないですか？違う書評集かなんかに。
ブルボン20周年に、いろいろ、
あ、バラエティブックみたいな。
ブルボンアソートパックって言いたい。
あ、いいじゃないですか、アソートパック。うん、ありますよね、亀田製菓とかもね。い
や、ブルボンがやってるんですよ、
あ、ブルボンか。あ、やってるやってる。
だから、ホワイトロリータとか、そのルマンドみたいな、こう、オールスターキャストみたいな。
あ、知ってますよ。それ僕、食べて分かりましたよ。僕が好きなのはエリーゼっていうお菓子だってことが分かりましたよ。
エリーゼか。
エリーゼでした。
はいはい。そういう表紙にしたいんだよね。
なんかそのまず本こんな本出したいっていうのがイメージがあっていいですね、うん、
でもねなかなかね刹那的に書いたような原稿が寄せ集まることになるわけだから、あと残り半年分とかさ、
うん、
あ、なんか全然読んだことない漫画ばっかりだ。
でも読んだことある、だから作品をつけました。
はあ、
長嶋さんがでも紹介したことで僕知って読んだ本が結構あって、メタモルフォーゼもそうだし、
あ、そうなんだ、
あの凪のおいとまもそう、
コナリさん、
うん、
はいはいはい、
あ、ちょっと
作品を、だからこそ帯にね、
そう、
漫画家さんにそれこそ感謝されるというありがたい連載でした ね、
うん、ね、
小林よしのりさんと対談したんだけど、やっぱりね、あんな売れっ子じゃないですか、
はいはい、
でも小林よしのりさんに限って言うとすごい思想を語る人だから、うん、ゴーマニズム宣言とかね、思想が褒められちゃうんだよ。
なるほど、なるほど。
まあ、であるいは思想が批判される、
うん、
漫画のテクニックとか技術のことを、
うん、
語る人がいなかったんだろう、
はい、
で初めてこの連載で、
うん、
その線の力のことを書いたらすごい喜んでもらえて、
だって SF 漫画であんな書く必要ないですもんね。
そのだから書き込みがすごいんですよね。そうそう、ずっと現役の絵力がある
けど、
まあ、なのでね、なんだ、漫画家には受けがいいんだが、
うん、
なんかもう一歩売れたい。
前もね、前もスポンジスターかなんかかな、あの、
はい、
お金の切り口で、
うん、ああ、藤子先生
のね、藤子先生のね、A 先生のお金についてのこと書いてらっしゃるとかね。
お金についてってどういうことですか？
現金漫画としての藤子 A 論っていう評論を、
現金漫画。
藤子不二雄 A は、殺伐としたその、怪奇趣味みたいなことが、そう言われるけれども、彼を、紐解くキーワードは、うん、作中に現金がやたら出るという。ドラえもんはいろんな願いを叶えるけども、うん、お金儲けっていうのは全然ほぼ出てこない。
うんうん、そうですね。
うん、でもプロゴルファー猿は何がプロかっていうと、賭けゴルフをして金を稼ぐことだし、
なるほどなるほど、
漫画道はそれこそ小学生新聞に天使のたまちゃんが載ってからの郵便為替だとか、
うんうんうんうん、
その貯金通帳だとか、そので、資金2万円払えなくてとか、うん、全部お金のことなんですよ。
なるほど。
その金を稼ぐということの、
ええ、
その健全性を、
ええええ
うん、徹底して外さず書いているというのが、でいうような趣旨のことを5、60枚長編で書いたんですよ、
ええ、
そもそも漫画ほにゃらが週刊文春に載ったり選考委員になったりっていう、その漫画のにおける僕のいろいろ活躍できてるのは、うん、そのスポンジスターに載せた評論が
注目され
きっかけなんですね。
へ、
こうやって手作りで作った同人誌がとても、
それを藤子 A 先生に送ったら、
はあ、
A 先生はすごい喜んでくださって、
藤子 A 先生に、
はいはい、
漫画道を持って小学館のパーティーで、はい、うん、サインしてもらおうと思って持ってったんですよ、
はいはい、
そしたらね、 隣にホステスがいて、
いますいます、
そっちばっか見てね、日付とか全部間違うし、全然。
あ、でも、してはもらえたんだ。僕、目撃したことあるのは、あの男にはしないんだよって、露骨に断った先生の姿。
僕はね、やっぱこの漫画道で、藤子先生、A 先生がどれだけ F 先生のことを立てていらっしゃるか、素晴らしいですね、みたいに言ってたのに、ホステスばっか見てた。
で、また、ホステスが、必ず A 先生とかのあたりに、その斎藤隆夫さんとかのあたりに、そのパーティーの後、もう銀座に連れて行こうというふうに待機してるん
ですね。そうですね。
うんうん。その、この間、小学館漫画賞の授賞式で、あの、新選考委員になったのが、あの、どう忘れしてしまった。それこそ、名前がすぐ出てこない的な、あの、あ、女優の麻生久美子さんが、
はい、
あの、漫画好き代表として、新選考委員になった。で、初めて授賞式のそういう、ああいうパーティーに麻生さんが来て、選考委員席があって、あの、座ってたら、あの、麻生さんに初めて、そういう賞の授賞式という、
うん、
そしたらもう、露骨に夜の商売の女性が、その選考員席のすぐ隣の VIP 席にわーっと集まって、
う
ん、本当にこういう人たち来るんだみたいな、うん、そうなんです。あの人たちは銀座のお店にね、偉い先生を連れてくために、
うんうん、待機してる、
待機しているんだと、
うん、
A 先生はね、その時は来てなかったけど、ね、
A 先生ってそんなに漫画みたいな人なんですね。
漫画みたいでしたね。
素晴らしいじゃないですか。
長生きしてますね。
でも日付間違えてもサインをくれたんだから、一応その熱意は伝わったのかな。だから A 先生が喜んでくれて飲もうじゃないかってなったので、あのその一回きりの会えるチャンスに何か仕事頼もうと思って、うん、
はあ、
あの似顔絵を描いてくださいって。
それ覚えてますよ。似顔絵の中に、うん、元さんの、元秀康さんの T シャツを着てたせいで、元さんの T シャツの絵をそのまま A 先生が描いて
ました。元さんを A 先生がトリビュートすることになった。
そう。結果的には、元さんの絵を模写したことになった。
それはちょっと可愛いテイストね。
そう
そう。元さんも喜んでたよ。
面白い。
そんなことがあるなんてね。きっと組むもんですね、
うんうん。
だから2007年に週刊文春がまず僕に、あ、時間そろそろあれかな、
大丈夫ですよ、まだちょっと1時間ですね。
週刊文春が依頼してきた時に、うん、あの長島の名前でやってくれってきたの最初、
はいはい、
漫画表の連載を、はい、
どうしても芥川賞作家だしね、
肩書きが、うん、あの欲しいっていう言い方はしなかったけど、うん、で僕はそういう漫画とかのことはブルボンの名前でやってるんでって言ったら一回話流れたの。
あ、はいはい、すごいなそれも、
そんなに固くなですね。
そんなに
僕もしまったと思ったの、うん、ブルボンでなきゃダメですって言ったら通ると思っちゃったの、うん、
は
でもスポンジスターに書いた評論を、うん、あのその週刊文春の編集者が読んでもう一回編集長を口説いてくれたの、
う
ん、このそれであのブルボンの名前でもいいことになって、
うん、
その連載になった。
やっぱその名前差別的なことあるんですね。
まあ、でもまあお前誰何者だみたいな名前と、うん、まあ、聞いたことある名前とどっちが欲しいっていうのは仕方ないことでもあるけどね。
うん、僕もね、里親の本出すときにペンネームを使わせてくれたらダメって言われましたよ、
はいはい、あ、まあね、
うん、
名前問題は奥深いな。
そうですね。でも、うん、だからあの名前育てるような感じが、
そうですね、
なんかそこはもう楽しんでやるしかない。
まるで育ってなかったっていうか、空目で本名に見える名前にしようと思っただけ
なんで。なるほど。
そう、
なんかでも大抵ほら、お辻勝彦と赤瀬が源平みたいに、うん、どっちかを使わなくなったら違いますよね。長島あずさと栗本薫みたいにね、
どっちかになっていく。
うん、だからそういう意味ではあの長島さんはずっと使い続けてるからすごいですよ。
でももうどっちかでもいいかな。わかんないけどね。わかんないや。まだ66の時に2つ名乗ってるかはわかんないな。
うん、
うん、なんか白々しいになる瞬間があると思うんだよ。
うん、
わかんない。でも浅田哲也と色川武宏はずっと両方使ってた気がする。
うん、ほらエラリークイーンがなんか名前変えて出したりとか、うんうん、名前が邪魔になる時ってあると思うんですよね。
外国のミステリー作家は、うん、何か契約上のこともあって、
なるほど、
別名っていうことが。
でもほら大津一さんが別名義でいっぱい書いてたりとか、うん、やっぱその色がつきすぎてて大津一だとこういうイメージだなと思われちゃうっていうのはあると思うから、うん、
なるほど、
うん、
漫画原作とかをいつか挑戦するときに、
うん、
また別のペンネームと思ってるよ。
あ、それはいいんじゃないですかね。
この色がないようにしたいとかね。
それがありえますよね、
うん。
そもそも漫画原作者って名前変える人多いですもんね、コロコロね。その場で使い捨てみたいな。まあ、でもこの連載僕は毎回読んでたので、はい、ほぼ読んでたんだけど、その今の現在の視点でのコメントがちょっと注釈でついてたりとかして。
下の方にね。
そう。で、はいはい、あの、当時まだあったスッキリソングっていう僕の元相方たちのコンビのことも出てくるの。でも本になった時点では残念ながらちょっと活動は終わっちゃってて。
そうですね。
でもそのちゃんと、それぞれの活動のことも注釈で書いてあるから
今現在の、
まあ、あの辞表的な側面があるあの週刊文春だから、
はい、
読む人は漫画のことなんか興味ない前提ですよね。だからゴシップとか政治のことを読みたくて買う人がたまたま目を留めた時にいきなりこの漫画面白いよって文章書いても、うん、読んでくれないから、
うんうん、
入り口は大体その当座の話題の M1 グランプリでね、準々決勝まで行った友人がいるみたいに、うん、ちょっとでもあの漫画以上に興味を持たれる話題から、
うん、
こじつけも多いんだけどね、
うん、そうだからコラムとしてすごくキャッチーなんですよ、どのコラムも、
うん、
で、うん、そんな切り口で漫画の話をっていうようなアクロバティックなコラムがいっぱい詰まった本だから
3分の2ぐらい私事を書いてたりするよね。
ちらっと見たら矢口の
事件のことが、そうそうそう、もうね、それももう注釈書かないと矢口さんで 何したっけってなるから、4,5 年前のことって案外みんな覚えてないんだよ、
うん、
そうそうそう、矢口さんの事件で、それは慎重さのある漫画の時だ、うん、
だからとっても漫画の紹介の仕方でこんなことができるんだっていう見本市みたいになってるんですよね。
ありがたいな、
うん、
なのでそういう意味では知らない漫画ばっかりだなじゃなく、
そう、なんかそうなの、
時事を読んでもらうみたいに、
う
ん、読み物としてね、
うん、あ、だから漫画好きってさ、もう俺知ってるよ、うん、漫画と思ってるじゃない。
いや、うん、俺漫画家で漫画好きでもあるけど全然わかんない、
う
ん、
そういう人が読むといいと思う。
ああ
の、え、この漫画こんな切り口で語るのっていう意味での驚きがあるから、う
ん、なるほど。特に少年漫画読んでも何一つ面白いと感じることができなくなってしまった。だ
から今僕ランキング本はランキングの上の方のやつ読んでも本当はなくて、は
い、いやもうね、暗殺教室でしたっけ、
はいはい、
からあたりはもうダメだって思いました。
はいはいはい、
そうだからあんまりそれで人のやつ読んでね、初めて知って読むってことはほとんどなかったんだけど、うん、長嶋さんのだけは読んでみようと思って読んで実際に面白かったものがあるから、そういう意味では、
まあ、もちろん相性あるだろう、
ね、うん、そう、じゃそれはね、やっぱランキングってそのやっぱどうしても鳴らされちゃうじゃない、
うん、
長嶋さんがよくやるのがさ、あのランキングに1回も載んなかった、1票も入んなかった漫画を紹介とかやるんですよ。
あ、この漫画がすごいで1票も入らなかった中から選ぶベスト漫画。
そう、それがまたねよくそんなの見てたなみたいな感じで、うん、そこもいいです。
ランキングはランキングでさ、売り上げとは別の価値を提示するって意味があるから、
そうそうそう、
ちゃんとなんかワンピースだの味の一歩ではないものが知ることができるんだけど、ワンピース
も全然読んだこともなくて、
う
ん
う
ん、
僕もですよ。
子供がどうも最近ワンピースに興味を持ち出してどうしようって思って、
それは読まれとけばいいじゃないですか。
いや、一緒に読みたいじゃないですか。で、理解できなかったら果たしてこの気持ちに寄り添うことができるだろうかって。
まだね、でもね、ワンピース面白いからパパもそういうの書いて。いやだね。
そうですね。
でも本当にこれランキング漫画ほとんど自分と意見が合わないから、もっとママはテンプリストぐらいだな。自分がいいと思ったけどランキングでも上位になったのとか、あ、でもセンチメントのじゃないや、メタモルフォーゼの縁側はそうか、僕もいいと思ってランキング1位だから、
月曜日の友達が入ってて嬉しかったですよ。
そうですね、だからそういうたまにある、たまにこうなんかの惑星の周期みたいにたまにあるんだけど、ほとんどがほとんどがみんな好きなんだろうけど自分は残念ながらちょっとっていうのが多いから、
なんかね、やっぱ書店員さんとかがランキングに投票しているから目利きではあるんだけども、うん、ちょっとねバイアスはある、
うん、
優しい漫画が上に来る。
なるほど、
うん、
あのなるほどね、
主人公が弱者である漫画
は、
うん、なるほどね、
だから応援するとか悪く言うと読者が上からになれる漫画が上に来がち。
なるほど、
うん、これは何かあの漫画コーナーで張り切ってるその熱意のある 書店員さんたちとたくさん会話したり見てくると、うん、あこういう人たちが投票しそうだなって漫画が、
うん、
これはその良くも悪くもっていうかね、
まあねその、うん、どうしてもありますよね。
なんかボルボに乗って出勤するみたいな書店員さんとかあんまりいない、いないわけですよ。
そうですね、う
ん、だからそういう山っ気とか
愛出ますよみんな、
うん、何かそういうことのな何か本当のフェアなというか無作為なランクではない、う
ん、なるほど。
でもそれはそこを意地悪に言う必要はないような気もするの。
うん、
それはそれでそういう感じ であの今年のベストですよっていうのがあの面白い漫画のこともたくさんあるから。
あと普通ね、売れてる漫画はもうそれのランキングは別にありますもんね。
そうなんですよ、売り上げランキング、うんうん、だから売り上げのカウンターがああいうランキングで、そのカウンターが1票も入らなかったベストだから、うん、それがこのザ・漫画ホニャララですよ、
うん
ね、
そう、そういう意味ではね本当にあのコラムの書き方なんかみたいな感じのね
本ですよ。その3人そこまで褒められるのは本当嬉しいな、
うん、いやもう本当にそう。でもそうだから情報としてね漫画のこと知りたいっていうのだともうちょっと
あんまり、まあね、うん、もう5年前の漫画とかそれこそ売ってないのも載ってるし、
うん、
あの僕の趣味の偏りももちろんあるし、
うん、
本当だこの、うん、あの入らなかった、
うん、
1票も入らなかった中から選ぶベスト漫画、
はい、
1位が内姫おばかみいこ片山正幸ってマージャン漫画ですよ。まあでも
歌姫おばか
み、あ歌
姫、歌姫、う
ん、あ片山正幸さんのマージャン漫画すっごい面白いですからね。
めちゃくちゃテンポもいいし、ギャグのキレがいいんだよね、本当に。
いやこれでも例えばじゃあ取り上げようと思ったら惜しい1票入ってたってこともあるんですか。
あるある森秀樹さんのカイナっていうね、
はい、
あの 時代劇漫画なんだけど、駿河城御前試合という原作をあの漫画にしたのがすんごいかっこよくて1票も入らなそうと思ったら1票入って
た。入ってたのか、惜しかったですね。
あと渋谷直角さんのあの J-POP のボサノバカバーを歌う女の一生が、うん、ほとんどミニコミ誌みたいな、
うんうん、
チキスト字みたいなので流通したんだけど、
はい、
1票入れた人がいてさ
あ、それで、うん、でもまあ後に本にもなって ね、
う
ん、
そうだね、
映画にもなったのかな。
J-POP のはなってない
か。なってないか。
奥田民生になりたいボーイがなったのか。
なったの
か。
へ
ぇ、ね、うん、とにかくね、一票も入らないのは、例えば麻雀漫画とか、
うん、
ゴルフダイジェストに載ってる。今一番面白いのが、大井トンボっていうゴルフ漫画。
大井トン
ボ。めちゃくちゃ面白いです。
ゴルフ漫画雑誌に載ってるんですか。
そうです、ゴルフダイジェスト
に。よくそんなの見てますね。
うん、いや本当にあのこの本では2箇所で熱弁を振るっているので、ぜひ。
そうか、いや本当にこの本はね、
うん、
読んだ方がいいですよ。
あの漫画を興味ある人はね。そう、
漫画興味ない人も
文章修行
として。そう、なんか時事コラムとかに興味ある人は、
うん、
あのあこう書くんだって。
あ嬉しいな。
うん、
このいわゆる老若男女が病院のロビーとかに置いてある雑誌で、
うん、
その読ませる1行目はこうだみたいなね、うん、
だから漫画マニアの方の書くネットとかの表ってやっぱ漫画好きすぎて、
うん、
漫画のことを尋るときにまた漫画を出してくるから、
そうですね、
本当に漫画好きじゃなきゃ興味ないんですよ、
うん、
そこが違うジャンルのことを持っていくことによって全くその漫画読む気なかったけど、うん、読んでみようかと思わせるっていうことがあるの。
いや実際週刊文春がかなりサブカル化してて、僕が連載した頃からもうそうかな、
うん、
あの、その前から近田春夫さんのね、空にももやってる、
うん、考えるヒット
とか、
うん、
あの堀井のズンズン調査もそうだし、
うん、
で三浦淳さんが始まり、能町みね子さんが始まり、町山さんが始まり、
うん、
そのサブカル界隈の生きのいい人がガンガンしのぎ合うような場にな
る、うん、テレビブロスみたいになってきた。
実はそうなんですよね、うん、その他のコーナーは文春法みたいな
はははは
こと、読み物のところがそうだったからちょっとなんか負けてらんないみたいな、
うん、
みなぎり感はあった、
うん、へえ。
あだからそうコラムが好きな人はなんか読んでもらえたら嬉しいな、
うん、そうですね、うん、なんかうん、こういうザ漫画表みたいなタイトルの本だけど、
うん、
もっとなんかあのそうじゃないタイトルでもありだったかもしれませんね。
そうだったね。そうだったね。
よく松山智弘さんがさ、
はい、
コラムをまとめるときにさ、あるピンポイントの部分を長いタイトル
で出すじゃん。あ、そうですね。
はいはいはい。
ああいうのはああいうのでさ、やりようですよね。
うん。
こ、
うん、
れは難しいとこだったな、その、ね、
うん。
3冊目だからさ、2冊目、1冊目、 より普通売り上げ落ちるのよ。
ははははえ、これ3冊目なんですか？
3冊目なんですよ。
着々と出てった。
じゃあシリーズで出てたんですね。
そうです。もう、電子書籍になって、絶版で電子書籍ですから、ね、1冊目は漫画ホニャララで、2冊目は1冊目よりよく見せなきゃいけないから、漫画ホニャララなんとか。でも、大体ホニャララがなんとかって意味だから、
なるほど。
漫画ホニャララの次になんとかってついてるのおかしいんですよ。
あ
で、もうやけくそみたいに漫画ホニャララロワイヤル。もうロワイヤルって結構究極の。
そうですね。
スーパーとかグレートとかよりも最上級の言葉でしちゃったから、王室御用達みたいな、だからもう3冊目のそのザの開き直り、これはねプレデターとかの続編がたくさん作られた後ザ・プレデターって、
そうですね、
一番先がザで同じと思う、開き直りですよねそれはね。あのでも漫画のことが書いてるってことも分かるようにしてくれっていうことで、21世紀の漫画論ってちょっと硬い風にしたんだけど、まあ試行錯誤ですよね、そこはね。いや、なので、まあ、そのためにそこまで言ってもらえたなら、ぜひ皆さん。なかなかね、400ページ全部読んだって人に合わない。
そうか、僕はね、連載中かなり網羅的に読んでましたよ。
あ、ありがとうございます。
で、市川淳さんの時もあるんだけど、やっぱりその自分が読みたい漫画がないかなと思って、まあ、石川純さんは石川純さんでね、ああいう漫画表がちゃんと売れたのの走りみたいな方だからね、
石川さんは本当に漫画の絵のことが分かる人だから、オーソドックスに描けるんですよ。変な話、小細工がいらないっていうかね。
石川純さんがね、確かプレイボーイで、週刊プレイボーイで、
はい、
ちびまる子ちゃんすごい単行本出る出ないぐらいで紹介してて、
はいはいはい、
気になって一巻出て即買って読んだんです
よ。ああすごい、ちゃんと啓蒙が効果があったし、そういう時代ですね。でもやっぱ石川さん早いね。
そう
ね、石川さんはだってキャリアも長いしね。
もちろんそうですね。あの漫画ホニャララと漫画の時間が終わる時のブルボン小林と石川さんのその対応が180度違ったのが面白くて
え、どう違ったんですか？
僕は、なんと打ち切りであるみたいにドッカーンみたいに書いて結構急な打ち切りだったんですよ。どんな連載もいつかね、終わっても仕方ないけれども、その、せいぜいもっとなんか半年とか1年ぐらい先に言ってくれてもいい、このなんか年内でって言われた時もう9月とか、あだからこれの準備してる後書きにはまだ連載続くと思うって書いてる、だからショックみたいに結構大騒ぎして
うろたえちゃったんですね。
カウントダウンみたいにしたんだけど、石川さんは粛々といつも通りに続けてその僕はいよいよ次回最終回みたいに高らかにやっていったんだけど、石川さんは最終回もいつもと同じように言ったから、石川さんの連載は年明け後も続くかのように見える。
なんか場所を変えて続きそうな感じですね。
まあ、多分さ、長年やってるとさ、こんなこといっぱいあったんだよ。連載が急に終わって、ね、またいつかやるだろうって思ってらっしゃるんですよ。
だからいちいちそのわーって何か大騒ぎしてみせないのがかっこいいなと。
そうですね。
でも僕は僕で、まあ、自分のその騒ぎ方がいつものホニャララっぽいなっていうかね。
まあでも、続けた方が良かったのに、週刊誌に漫画紹介があるってとてもいいことだったのに。
あでもさ、漫画喫茶がなくなるとかさ、本屋がなくなると、同じ一個の流れなんだと思うよ、ま。漫画がやっぱそんなに読まれてない。
かなぁ。そうなのか、
映画がかろうじてまだ100億円みたいに、その若者もなんか見に行く。
そうですね。でもね、新潟で映画見ると本当年寄りばっかり。
はいはいはい。シルバー割引みたいな。
そうですね。まあ夜、僕最近冷凍食あんま行かなくなったからかもわかんないんですけど、本当年寄りばっかりですよ。俺が年寄りだからしょうがない。
ヒット作も地方に行ったら、あ、多分空いてるからって思いますよね。
そうですね。
なるほどね。
確かにそう
か。愛がなんだのチケット買えなかったけど、地方に行けば買えるのかな。
愛がなんだもうすぐ公開？
もう公開されてて、
はいはい、
初日っていうか翌日に2日目に見たかったんだけど、もう立ち見席がなくて。
そのさんはそうか、それこそカメラを止めるなの時も盛り上がってたけど、
そうそう、カメラを止めるのは未だにずっと好きだから、
映画は結構追ってますもんね。
そう、最近今僕が気に入ってるのはね、すごく今更で遅いんだけど、 イ・チャンドン監督ですよ。
へえ、僕知らないよ。
あのほら、最近村上春樹原作の
バーニング
がちょっと NHK でやって、その劇場版見に行って、
うん、いいぞと。
なんかちょっと気になって、うん、で、ちょっといくつか見てみたら、
うん、
あの、ポエトリーっていう、詩を書く女性が主人公の話がすごい面白くて、で一番最近見たのがオアシスっていうすごい賞を取ったやつなんだけど、それも良かったし、なんかね、あと2作ぐらい見たらもう全部見終わっちゃうんだけど、あの作品少ないから、
はい、
なんかね、あ、これか、これ元ネタっていうか、いろんな人が日本人も真似てるんだなと思った。
へー、
うん、
ちゃんと好きになると追っかける人だよね。
そう、でも今まで知らなかったのは、タイトルがとってもそっけなくて、う
ん、
これもオアシスだし、うん、その前、ポエトリーとかさ、つまんなそうじゃない？
そうですね。
そうね、なんか、
で
ポエトリー見終わったってなんで思うんだろうって、
ね。バーニングでしょ、あとほら、うん、ペッパーミントキャンディー、ほんとつまんなそうじゃないですか。
そうですね。
でも見るとなるほどここをタイトルにしたのかっていう驚きがあるんですよ。
ちゃんと
どれも。あとは僕の印象は春樹の原作のものが今のところ一番つまんなくて、まあ、僕は春樹苦手だからなんだけど、うん、
バーニング春樹苦手、なんか馬の名前みたいな、
ね、なんかねバーニングはねこの監督の良さをね良さをなんかねダメにしてる感じがあった。
あ、そう
なん
ですか、
うん、
そこまで熱弁を振るわれたら いつか見ますか。
僕春樹の映画って5本か6本は見てるんですよ、原作のやつ、うん、
あ、春樹映画のことね。
そう、春樹映画は5本ぐらいは見てて、うん、はいはいはい、その中で一番良かったのがバーニングなんだけど、
そんないっぱいあったんだ。
だけどそのバーニングはこの監督の中では一番僕はちょっと合わなかった、
う
ん、
なるほど
ぐらい、
なんか統合不統合みたいな書けそうな感じ、ね、そう、
あのもう今更もうみんな映画ファン好きだし韓国映画なんか好きな人はみんな知ってると思うけど、うん、いや本当に でもタイトルがつまんなそうなんだもん。
そうね、
うん、だってさ、
ちょっとさ、イチャンドン、
そう、ポエトリーってさ、うん、で原作、原タイトルが詩っていうタイトルなのね。
へえ、
で、アグネスの歌、ポエトリー、アグネスの歌っていうタイトルなんだ よ。見たくなりますか？
アグネスちゃんの。
アグネスちゃんのね、ひなげしの
話じゃない。そうそうそう、ね。
これ以外の情報知らずに予告編見ないで見た方がいいでしょ。僕ね、ちょっと知っちゃってから見たから、
はいはいはい、
ああ、設定見知らずに見れたらどんなに楽しかったんだろうと思って。
そう、題名をつける能力が減ってんだろ。見なかった映画って本でも書いたけどさ、放題ひどいじゃん。
ひどいんだけど、やっぱこの監督の意図でこうしてるんですよ。
うん、そのポエトリーに関しては、
まあ、
それが、映画でポエトリーって題にあることにちゃんと
見たら意味があるんだけど、
うん、まあ、オアシスも、
そう、オアシスもね、うん、はいはい、まさかこのタイトルでこの話っていう、で何も知らずに見てよかったんですよこれは、
うんうんうん、
もうねちょっとね予告編見ちゃっただけでも知ってしまうじゃないですか、
まあね、
もうね幸福な出会い方したので、まあ、オアシスは、
はいはい、
じゃあそんな映画の話題で僕もちょっと告知を、
あ、はい、
映画秘宝、
はい、
6月号アベンジャーズ究極特集とは関係ないんですけど、はいはい、僕はこのね最強新聞というコーナーで、うん、素晴らしかったんですよね今回あの紹介書かせていただいたドントウォーリーっていうのがね、ガスバンサント監督のもうベテランでね昔
ジェリーとかね、ジェリーかな、あれ
ジェリーだっけ、
うん、砂漠をずっと歩いてる映画、
ああそれ見てないな、あのドラッグストアカーボーイとかですよね、うん
うん、はいはい、
これはね、実在のね、漫画家、風刺漫画家が、を電気映画なんですけど、結構ね、里親映画ってわけでもないんですけどね、里子として親を知らずに育った人が主人公で、
うん、
里親映画的側面もあってね、自分としても結構、うん、
グッ
と、だから、漫画家だし、佐藤子だし、ドントウォーリー。
ドントウォーリーってこれは DVD とかになったんですか？
これから公開です。
まあ、それから
僕はサンプル DVD 送っていただいてみ、見てるんですけど、本当面白かった。あとね、まあ、自分はただ見てきただけなんですけど、
はいはい、告知じゃないですもんね、もう。
シャザムがね、傑作でしたよ。
素晴らしいね。
シャザム。
って言ってる人いるなと。
シャザム、これがね、完全にね、里親映画でした。
もう里親って切り口がすごいですね。
もう、ド里親でしたよ。
シャザム。
シャザムはね、里親映画としてもすごく良かったし、はいはい、ヒーロー映画としても素晴らしかったです。
なるほどね。そうか。いや、評判いいですよね。
ええー。初日の1回目で見ましたよ。
タイトルだけだったら絶対見に行かないな。
まあヒーローの名前ですからね。
なんだな、見に行くの。やっぱカメラを止めるなだった
ら。いや、カメラを止めるのも本当に何も知らずに見てよかった。
うん、
ちょっとは知っちゃってたのに。
これなら見たいってタイトルなんですか？
あ、でも例えばさ、昔書いたことあるんだけど、中島らも原作の、とはも半ばを過ぎてっていうのが、あれが映画になった時に、ライライライっていう超つまらない、もう本当にひどいタイトルになって、それはなぜかっていうと、あの、主題歌のタイトルなの、ライライライっていうのは。そんな冒涜ありますか？とはも半ばを過ぎてなんてさ、みんなが真似したくなるタイトルじゃないですか。
素敵ですね。
もうライライライはないよ。
来る来る来るって書いたんです
よ、
ね。
いや、もうだから多分事務所の力ですよ、きっと。その主題歌歌ったバンドの。もうそういうひどい例を考えると、でも、なんだろうね、なんだろう見たくなる小泉さんだったら。
なんでしょうね。僕はでもまあ、手当たり次第見てますからね。
いや、本当に映像苦手だったから、やっぱタイトルがつまんないと見に行かないからな。
あ、まあ、これ見たくないなってタイトルありますね。
きっとつまんなそうだなって。
そう。
僕ミステリーとかホラーっぽい脅しのかかってるのは全部見たくなる。
どんな？
死体が消えた夜とかさ。
あ
なるほどね。うん、そうか。
なんとかの館。
うん、
とかさ。そういうのばっかり見たくなる。
さあ、今回は雑談会でした
が、はい。そうだ、でも大体課題文句できないじゃないですか。
そうなんですよ。
どうしましょうか、
課題文。夏山、あ、中山、
あ、今村夏子さん。今村夏子さん。あ、今買って読んでるところ。
じゃあ、小説はそれにしましょうか。
今村夏子さん。
今村夏子さん。
じゃあ、コラムの方をこっちにします
ね。なんなら、本当に2週続けて。
ね、これ長いから、読むの読み切れない気がするんですよね。
そう
ですね。
そうか。
だから、春のお辞儀、あ、これフィクションですもんね、創作って。
うん、まあでもノンフィクションみたいな俳句なんじゃないだろうか。そんなことないか。
いや、そんなもう2週も申し訳ないんで。
なんかあります、長嶋さんのおすすめで、ノンフィクションっぽいものだったら。
ノンフィクションか。
例えばエッセイ漫画とかでもいいんだよね。
エッセイ漫画でもいいですよ。
あ、じゃあさ、漫画表を一緒に書いている、あの別の場所でね、
はい、
南野村賀さんが、
はいはい、
出した新書で、1979年って。
ああ、出たばっかしみたいですね。あれでもどうなの？
新書。あ、だから読んでないから気になる。
すごい、すごい1年だったってことなんでしょ？
まあそうです。
たくさんの人が、春樹もデビューしてるんですよね。
とか、
ああ、面白そうだな。
1979年が、後の時代に、どんだけエポックな時代だったかってことを。
YMO とか、
そういう考察している。
本屋でチラッと見ましたよ。
じゃあ、それにせっかくだからしましょうか、
ね。そうですね。長嶋さんご推薦で。
はい、南の村上さんはすごいお世話になっています。
僕もです。
なので、それがいいんじゃないかなと。
はい、じゃあそれにしましょう。
じゃあ今村夏子さんの小説なんてタイトルですか？
タイトルはね、忘れちゃいました。なんか買ったよでも読んでるところ今。
短編集なんですよね。
短編集なんだよ。なんかお父さんが出てくる気がしたタイトル。ひどいね、この記憶力。
まあ俺も本屋では見かけてるのに何も出てこない。
山田夏子さんの最新短編集でも出たの結構ちょっと前ですよね。
そうそうそう、だから前回中原さんにしようか、今村さんにしようかっつってたんですよ。
うん、商店街を出てくるやつだ。父と私の桜尾通り商店街。
作りゃ覚えらんないや。
桜尾通りで合ってんのかな。
父と私の桜、どういう字なんですか。桜尾は、
桜尾は桜の花の桜に尻尾の尾、うん、
あ、桜尾商店街か。
桜尾通り商店街。
桜尾通り商店街。
それも映画だったら見に行かないな。
そうです
ね。父と私の
版元は、
版元は
というのもこの放送を見てる人は2週間後にそれを語るだろうから、予習しとこうって人は。
そうですね。
角川って書いてありますね。
角川です。
あ、どうも、あ、こんにちは。これから打ち合わせの方がいらしてしまった。
あ、じゃあちょうど、
ちょうど終わりです。
じゃあね、僕の本もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。俳句の本、
春のおじぎ、書士カンカン坊。
はい。
で、
あ、
そして、漫画ホネララはクラーケンという。
じゃあこれは、フィクションが薄い時に。うん、
本当ですか？まだチャンスがある。
週刊文春のコラムですけど、版元はクラーケンというところです。
はい。
ちょっと変わった本を出してて面白いところですよね。
そうですね。はい。ということで。は
い、よろしくお願いします。
ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。